ということでございましてね、
はい、
もう気がつけばあっという間に7月ということでね、
今年も折り返しにね、
もう今ラジオ局中のラジオ局でその話になってると思います、今年も折り返しということで
ね。
まあでもそうですね、なんかもう困りますね。もう見てください、私がサンスタに買ったハレンダーももうカレンダーももう残り半分になってますからね
もうね、
あ
このペタペタ貼っていく方式のね、
そう、川西イズムを継承してるんですけど、
伝統の
川西清平さん芸なんですけど、はい、今実はねもうこの話あんまりね先取りしてしまってネタ本食いするのも良くないなと思って、
はい、
黙っとこうかなと思ったんですけど、はい、もうちょっと黙ってられなくて言うんですけどね、あの今和歌山放送のね、うん、トイレが故障してるんですよ。
あれ、まあ、
まあ多分このオンエアの時にはもう直ってると思うんですけど、4階のトイレが故障、
はい、なんとまあ、
前からね不調はあったんですよ、
はい、
なんかね雨降った翌日の匂いね、
とかドブみたいな匂いですか。
そうそう、やっぱ明らかに配管から上がってくるような感じとか、あ、まあ、全体的にジメッとした感じでね、
まあね、1979年から、
ね、まあ、できた時は近代的だったんでしょう ね、もうほんまにその時の話聞いてみたいですよね。この社屋が建ってどんだけこう近代的だったかっていう ね、このスタジオなんかでも、もうそれはもうここで働いてる人はもうね、
だってここのねサンスタが言ったらメインのスタジオやったわけじゃないですか。
そうそうそう、ここで数々の伝説の番組が ね生まれて、横の一スタなんかもね、そう音楽の番組がね昔あったとか言うじゃないですか、ね、ここでバンドのねあの放送があったとか、
またそういうね時代でしたからね。
そう、まあそれと比べたらね、さすがに40年経ったら世の中も変わりますから。
40年も45年近くですか。45
年ってね、何がってね、4階のトイレって、スタジオに一番近いトイレなんよ。
あー、なるほどなるほど。
だからあの本番中におしっこ行くってなったらね、当然ながら4階のトイレに行くわけなんよ。
そうですね、
うん、パッと行ってパッと、まあ、僕らはほんまに局内でのトイレ行きますから、だからもう 2,3 分の局でも行きますよ。2分はちょっとギリギリやけど、まあ、
男性やったらねちゃっちゃっとこう、
そう、ね、女性でも3分ぐらいの局やったら行くんじゃないですかね、
うん、
っていうぐらい、あ、まあ、手拭いてないかもしれませんけどね、
あ
の、
まあね、
いやまあでそこはそんなことないでしょっていうところじゃないですか、
あの最小限の行為をね、
そうそうそう、パパッとやって、
はい、
やのにそう下まで降りてたら曲の間にトイレ行かれへんでしょ、
ね、出演者にこれ押しといてくださいっていうわけにもね、
まあ、
いかないじゃないですか。
最悪言うけどさ、
はいはいはい、
あのこの間もねだから木曜日、
はい、
真横哲也さんがダダダーっと言ってきて、トイレどこかなって こっちですって、うん、金曜日は桂久丸さん、
あもう和歌山の重鎮ですよ。
そうですよ、和歌山のを代表する
ね
テレビラジオ出演者が、はい、もうダダダーと4階から降りてきて、トイレどこって、
じゃあもう2階にチャブ台置いて放送するしかないですね。
お
どうですか、小林睦郎さんと3人でトークみたいな、コラボ企画でね。
最近やっぱり堺大有力民放局とその関連会社の人材採用活動も活発化してますからね。
あそうですね、
あ
ーホームページなんか見てますと、
そう、やっぱりそういうのに我々も向こうを張って ね
プランニングしていく
と、プランニングしていかなあかんでしょう。
またそろそろあれですよ、高校野球 DVD がね、
来ましたね、
黒潮の DVD と高校野球の DVD
日本柱。僕もねその堺大の、まあ、この話広げてもらえですけど、
はい、
堺大入力民放 のショップね、
あの殿様みたいなね、
そうそう
キャラクターがいる
あのショップ、最近何言ってんのかなと思って、
はい、
DVD 一辺倒になってましたね。もう
トイレセットなくなったんですか。
トイレセットはあの防災クマちゃんももう売ってなかったです。
あらなんと、
あの防災クマちゃん、改め防災パンダちゃん、
はいはいはい、
ね、あれ誰かあの社員 の家のベッドで撮ってたって噂もありますからねもうすでにもうホームページ開いてももうそれ買えなかった、
取り扱いがなかった、
もう今や DVD 専門店になってました。
まあでもそれはそれでね、やっぱテレビ局ですから。
そうやね、
うん、
うん、
和歌山放送にはねなかなか
DVD ちょっと販売できないですから
ねCD は和歌山放送売ってますけどね。
なんか売ってたっけ、
キシリ派の。
あ、亀井一郎先生、はい、参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらとアナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
ということでね、
はい、
アナウンス教室は事業センターまで、
はい、
お問い合わせください。
そうですね、
ええ、
平井セミナー
サクセスに導きますんで、
ね、懐かしい、
よろしく、
久々に聞きましたね。
よろしくお願いします。
平井アナウンス今日で、
はい、そう今日ってなってたよな参りましょう、マイクで直撃、
教えてチェリー。
はーい、 今ちょっと、ね、平井さんの CM 出した関係でページがワイヤーのページになってたんですよ。ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B のやたら奥にいろんなことを聞いていこうというコーナーです、はい、いや僕はねワイラの時にパッて手出しでねお知らせ出す時に、うん、あえて平井さんのアナウンスの CM を入れてるんですよ。
あ、なるほどね、放送部の学生さんがね、
まあ、高校生やからまあ関係ないけども、
まあでも4年後に卒業して、
そうそうそうそういう引き合いはあるかもしれんという話でね。
確かに、それ重要ですね。
そう、重要なんですよ、うん、僕の意図もぜひ組んでいただきたいと思うんですが、ま
あ、
今週は、
はい、今週はですね、うん、まあそれこそ多分小林睦郎さんが生まれた時ぐらいに、うん、まあ、戦後じゃないですか。
そうやね、
大阪で、うん、発行を再開した新聞がありまして、
はは、はいはい、
一部若干話題になってたんですけども、
う
ん、先月ね、
はい、
大阪日日新聞という新聞が、
はあ、それ、いや、それどこで話題になってたんですか。どこで話題になってたんですか。
あ、でも NHK のニュースになってました
よ。あ、そう、
はい、
大阪日日新聞休刊って、
ええ、
へえ、
そう、
最初に報じたのは産経でしたね。
そうですね、産経新聞が一番早かったのもよくわからないんですけ
ど、
ね、
どういうルートかなと思いながら、
あのね、多分ね、朝刊に出てたんですよ、
はい、社国がね、
そう、その大阪日日新聞っていうのが、うん、6月13日の紙面で、
はいはい、
一面の左側に7月末で休刊しますと、
はいはいはい、
で、ちょっとまあ内容を読んでみますと、うん、1911年に、はいはい、帝国新聞っていう名前で創刊されて、はあ、うん、で戦後その、1946年ぐらいからは朝刊じゃなくて夕刊としてね、
はいはい、
50年ほど発行があり、で2000年になってから経営母体がね、
はい、
変わるんですよね、鳥取の新聞社に、
ええ、
日本海新聞、
はい、
でそれがあってから朝刊にまたなったと、
うん、はいはい、
でこれね、でもね、大阪にお住まいの方でも、ええ、なかなか多分目にする機会が特に最近はなかったんじゃないかなと。
まあほんま駅売りぐらいかな。
駅売りもね、うん、今JR はセブンイレブンとか、
あ、そっか、
近鉄はファミリーマートとか、
はいはいはい、
南海はセブンイレブンとかね、ええ、大手コンビニに変わった関係で、ええ、駅売りはほとんど売ってなかったんです。
そうなんや。
で、私の知る限り、うん、大阪の梅田近辺でも、
ええ、
デイリー山崎、
デイリー山崎ね、ありますね、
ええ、あそこか大阪駅前第3ビルの中の一部のごく一部のファミリーマートぐらいですね。
細かいな。あ、
なぜなら時々買ってたから。
さすが、
はい、
僕らの時は今言ったように駅売りがあったんで、
ええ、
日日を見たい時は、まあ、大阪駅の売店で買ってました。
で、まあ、大阪は大阪日日だけじゃなくて、例えば、うん、大阪新聞とか、
はい、夕刊誌ね、
新関西、
新関西夕刊です ね、 これもね、
夕刊文化がすごくいろいろあって、
はいはいはい、
私もなかなかそのリアルでは知らない世代なんですけど、
ね、それこそ2000年代に夕刊誌がなくなりましたもんね。
そうですね、大阪新聞が、休刊になって、あれは産経新聞の系列でしたけども、はいはい、産経の夕刊と統合されるっていうニュースを覚えてるぐらいですね。
うん、そうですね。で、まあ、そういうその新聞としての系譜もありますけども、はい、やっぱり大阪日日新聞といえばあの番組、
あの番組ですね、
ありがとう
玉村淳です。
ね、よく出てきますよね
これね。多分関西のテレビ番組、ラジオ番組を通じて、唯一ではないかと思うんですけども、大阪日日新聞から記事を紹介するっていう
そうですよね、結構な頻度で大阪日日新聞の記事紹介してましたよね。
そうですね、うん、多分2日に1回ぐらい紹介してると思うんですよ。
その毎日とかね、朝日とか読売とか産経とか日経からまあ紹介したらいいのに、あえての日日ってなりましたよね。
で、ありがとう浜村淳ですは、うん、まあ、記事を紹介する基本的なそのジャンルで言うと、やっぱ芸能情報がやっぱりね、
はあはあ、
多いんで、ええ、スポーツ紙に偏りがちっていうのはあると思うんですけ ど、
なるほど。
でもやっぱりまあ大きな、まあ、事件とか ねちょっとこうスキャンダラスなことがあると、うんうん、産経とか、はいはい、読売とか読んで、はいはい、大阪日日から紹介されるのは、
はあ、
おそらく共同か時事課が配信した、
ええ、
誰々がいつコンサートやりますと
か、あー、なるほど、
とか、うん、誰々の、落語の講演会があります
とか、はあはあはあ、
そういう記事がを紹介することが最近は多くなってましたね。
なるほどね、
演劇の記事とか。
あ、
で、確かにあの紙面を見てると、
うん、
一般的なニュースももちろんありますし、
ええ、
その 大阪関西ワイドっていう面があって、
はいはいはい、
もういかにもなんか地方紙って感じなんですけど、うん、関西のニュースとか、
は
あ、日々水晶の遊び場っていう、
はあ、何ですかそれは。
これはね、
はあ、
大阪城公園とか、うん、花博記念公園の電話番号と、
はあ、
多分料金かな、無料、
はあ、
無給って書いてるんで、
はいはい、
ただそれが羅列されてるだけあと休日夜間急病診療所のね情報とか、は
い
はい、まあ、あの和歌山はそう県域紙がなくて地域紙なんで、
そうですね、
あんまりちょっとイメージ湧かないかもしれないんですけども、やっぱり各地行くとそういう県域紙、まあ、大阪に一日を県域紙って言っていいのか分かんないですけど、ね、
まあ難しいとこやけどね、
あの読んでるとやっぱそういう細かい情報とか、あと地元ケーブルテレビの自主放送のチャンネルの番組表とか、
はいはいはい、
そういうのが載ってたりするんですけど、大阪に一日もやっぱそういうのが載ってて、
あ
僕もやっぱり、非常に興味があるんで時々読んだりとか、
はい、
あとさっきも言いましたけど経営が今鳥取の日本海新聞社なんで、
うん、
どうしてもやっぱりその大阪市内で販売される全国紙よりも、うん、情報の締め切り、記事の締め切りがやっぱ早いんでしょうね、
はいはいはい、
あの夜とかに起きた大事件とかが載ってないことが多くて、
うん、
あと選挙の結果、
うん、
載ってないことが多いんですよ翌日、
うん、
でどういう風にしてんのやろうなと思って買ったりとかっていうのはよくありましたね、
はいはいはい、ああね、
うん、なんか非常になんか寂しいなっていう思いがあるんですけども、うん、7月末なんでね、もう今月休館してしまうと、
なるほどね、
いうことですね。なんかね、すごく不思議なのはこの日々のラテラン、
ラテランね、うん、
まあラジオ欄ですね、
うん、
まあMBS とか、
はいはい、
ABC とか
ありますね、
載ってるんですけど、
うん、
テレビ和歌山奈良テレビ放送って書いてて、
はいはい、
大阪日日の購読者はこれ分かるんかなっていう、あ
それはもうありがとうございます、もう東京ニュース通信社から買ってる、もうそのまま載っけてんじゃないですか
なるほど、
もう大阪版やったらこれでええでっしゃろって言われたらそのままもう映してんじゃないですか。
だってこの2つ載せるんやったら、
うん、
和歌山放送の方が今ラジコで聞かれる可能性があるから、
まあねテレビ見合わせもんね、載せ
てくれる方がね、
あ
まあ通勤してる人向けなのかもわからないですけども、
いやまあ確かにね、まあ大阪日日新聞の思い出はいろいろやっぱりありますね、そういう意味で言うとね、
ありますね、
うん、
まあやっぱりなんか和歌山の出身で小学生とかの時にこう大阪に遊びに来て、まあ駅の売店とかコンビニとかで新聞をねパッて見た時に大阪日日とか大阪新聞っていうのがあると、あやっぱりこう大阪に来たんだなっていう実感が湧くというか、ま
あ
そこで湧くのも
おかしな話
なんですけども、なんかそういうのがやっぱりまあ小学生の時からあって、ね、今もこれすごいね、朝刊一部100円月気味2050円だったんで、
安いな、もう7月末で休刊になりますけども、
ええ、
まあ、逆に言うとこれから先浜村淳さんがどの新聞を読むのかっていうのがまあ一つの焦点ですよね。
うん、聞いてる限り多いのは、うん、デイリースポーツ、
あデイリー、
産経新聞、
産経新聞、
この2紙は非常に多いで、あとスポーツニッポン、
あスポニチ、
はい、
あ
この辺りですね。
なるほど。
時々読売新聞、朝日日刊スポーツはねあんまりないことはないんですけど、
うん、
あんまりない。
ああ
、そうもしかしたらくじクイズの題材になってたかも分かんないですね、大阪日日から
あね、
うん、
そうかも分かりませんね、
あれ大体新聞記事の、
そうですね、
なんかコラムとかから紹介しますから、どうだったんかなと思います、
まあ、この辺ラジオリスナーの皆さんも、はい、あの新聞業界のことやと思って、知らないふりせずに、あの名物番組長寿番組の行く末も左右する大阪日日の休刊ということで、
だから7月末の放送でなんか触れるんかなってちょっと気になってますけど、ね、
絶対触れへんと思いますよ。
そうでしょうね、
はい、ということで参りましょう。裏和歌山放送ニュース。ちょっとまだ新しい機械に慣れてないんですよ、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
これも壊れました。
いろんなものがね、トイレ、
そうトイレ壊れたんですけども、
はい、
なんとシュレッダーも壊れましてね、
結構重要ですよ。
そうそう、だからもう皆さんからいただいたお便り、うん、ね、
個人情報がね、
そう放送が終わった後、はい、それをまあシュレッダーにかけてるわけですわ、 なんかね、その日はね、土山さんがまたなんか急に大量に思い立ったように、はい、やっぱシュレッダーしだして、
うん、
でキキキキキって聞いたことない音が鳴ってね、はい、でもうんともすんとも言わなくなって、でもう何やってももう出てもけえへんし、もうなんかどうやら調べると音キキって音がするときはもう歯が割れてる、
なるほどね、
あの 歯車が割れてるようなパターンが多いみたいですけど、
でそこにこう詰めすぎちゃうとね、
そうそうそうそうそう、もう経年劣化でしょうね、で土山さんこれどんなやつシュレッダーしてんですかって言ったら、これ個人情報ちゃうやんってやつシュレッダーしてたんですよ。
あ、まあ分かりますけどね、
これ進行表やんこれみたいな、もう普通に捨てなはれこれって、
捨てたらやっぱ捨てるときかさばったりとかね、まあ、ねするっていうのはあるんですけども、
いや縛ってね捨てたらええのにと思ってね、まあということでシュレッダー壊れて、
はい、
で壊れましたって札を一応僕貼っといて、総務に言おうと思って忘れてたんですよ、
はい、
そしたら2日後にもう新しいシュレッダーになってましたね。
あ、やっぱりねそれ貼ってるから、うん、見たか誰かが言ったか、
そうそう、やっぱりシュレッダーもっと使う人いっぱいいてますからね。
そうですね、
うん、
結構大事、
そう、もう綺麗なシュレッダーになってますんで、これからまた土山さんも思う存分、
はい、
あのシュレッダー使っていただきたいと思いますが、
はい、
いらんこと言わないように、
この番組のことじゃないですか。
そうなんですよもうこの番組でね、最初さんの話とかしたら、ええ、すぐもういらんこと言う人がいてるから、
だ
い
たい土曜日の夜これ放送になって、
うん、
翌週の金曜日に言われてるっていう、
おいらんこと言わないようにねでもみんな最初さんのこと知りたいでしょ。
まあね、そうですよね、
うんうん、
一番フレッシュな最初さんですから、
やから、その最初さんにそうそうらしくは出てもらわれへんかなと思って、
おっと
オファー したいなと思ってんねんけど、
はい、
ちょっとまだ言えてないんよ、緊張して、
ほう、
最初さんらしくから出てくれへんかなって言われへん、緊張して、
ええ、
怒られたらどうしようと思って、あの拒絶されたら嫌やんか、なんか、
まあ、それだけじゃなくてね、今後のこの和歌山放送人生に関わってしまう、
僕はこの会社で偉くなることはないけども、最初さんはこの後この会社で偉くなるから
ね取締役とかね、
なる
ひいては社長に、
そう可能性あるから、
和歌山放送の女性社長みたいな、
そうそう、ね、そういう時にこう最初のボタンの掛け違いでやな、20代の時になんかキモい番組に誘われたとか話になってやな、もうこれでバンとなって思ったらもう終わりやからね、
もう窓際族
です、窓際族、今でも窓際やのにさらに窓際になる
でも和歌山放送は、和歌山放送は上席の人が窓側に座ってるっていう、
そう確かに上席の人がみんな窓側に座ってますけどね、どういう意味なんかなと思いますけども、
はい、
だからちょっとまだ声かけ出てないんですけど、
もしかしたら、
そうそうそう、ちょっと出てほしいなと思ってるんですけどね。
まあでもね、最初さんの担当してる番組って、
うん、
まあ今前回金曜日とか、
はいはい、
ボックス火曜日、
うん、
なかなかこう最初さんから喋り出すというかフリートークみたいなのってあんまりないじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、本番はね面白い人やと思うんですけどね、や
っぱ
り周りが信用できへんのでしょうね。
あら、
僕らとかが信用できへんやと思うわ。だから年が近いもん同士で喋ってる時はね、ものすごくフランクなんよ。
うん、
それ僕も聞き耳立ててんのよ。
そういうことするそういうことするから肝がられるかもってなるんですよ、
ね、僕はディレクターですからね、皆さん出演者の一人一人の個性を見極めてるわけよ、ね、この人はニュースがいいのかね、
街
ネタがいいのか、スポーツがいいのか、男女で組み合わせた方が面白いのか、女がいいのか、ベテランと組んだ方がいいのか、若い人が、そういう番組のパターンっていうのをね、100万通りぐらい常に頭の中でも、うん、逐一も寝る時以外は全部考えてるわけですよ。
なるほどね、
だから、うん、ね、女性アナウンサーがどういう動きをしてるのか、誰と喋ってるのか、何を喋ってるのかっていうのは聞いてないふりしてみんな聞いてんのよ。
なるほどね、うん、そりゃ何も言ってくれないですよ
やっぱり、ひーちゃんのシンプルライフ、
はい、
最初光るアナウンサー、
うん、
どんな暮らしぶりかみんな気になるでしょ。
なんかね、ベランダにほうき置いてるとかね、
そう、台風の時はそれを取り入れて、あと、まあ、結構食事も自分で作るという、
あ、言ってましたね、
弁当とか自炊とかね、
料理に凝っていると、ニンニク料理をね、
うんうん、
あと休みの日しかできへん言うて、
あと冷蔵庫開けっぱなしにして中のもんが
そうそうそう
腐らす、
ね、
ね、
そういうこともありますね。
そんな、最初アナウンサーですけども、シンプルライフを心がけてまして、はい、
うん、
まあ、これは僕勝手に言っただけなんですけど、ラベルが最初からついてないシンプルな水を購入、
あ、最近売ってますね、
ね、
環境油でね、
そうで、そういうシンプルライフを目指してるのかなと思いきや、
はい、
分別して捨てるときにめんどくさいので、もうラベルのついてないぞしてますと。
それがシンプルライフじゃないんですか。
そう、あ、そういうことか、うん、いや分かれへんけど、単にめんどくさがりなんかなと思って、
ね、そっか、ラベルを剥がさないといけないっていうね。
そう、ベリッと剥がさなあかんやん、めんどくさいやん。
うちの家というか東大阪だけなんかな、
うん、
ペットボトルも普通にそのままポンポン捨てますけどねキャップも外さ
ない。そう、それはゴミ焼却炉が強力パワーなんやろ
と思います
なあ、
はい、
あと小田川さんと桂ひそ丸さんの違いについても聞いてみたんですよ。
はい、
小田川さんと桂ひそ丸さんの違いは、
はい、
小田川さんは話すことを全部用意してきていると。
あーなるほど、
うん、で下村さんは一応話は聞いてくれるって言ってました。
うーん、
そこが違いだって。
確かにね、防備録にねいっぱい書いてあるんですが、これをね書いて覚えるのが大変だな。多分 ね小田川さんね、最初さんだけじゃなくて歴代の女性アシスタントみんなそんな感じ
で、そう
赤井さんとか中川さんとか、
そうブレないですよね、はい、それは全くブレてないと思います。
そうですね、は
い、ということで、はい、まあ、他にもあるんですけどね、まあまたちょっと今度にしましょうか、
はい、
はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
なぜ山の木は大切なのですか。
はい、緑の森や林は酸素を作り出して空気をきれいにする働きがあるんですよ。
ここの村での伐採が50年から60年ぐらいで、植えてから伐採しておるんですけども、それでも大体まあ3代おじいさんの植えたのを孫が切り、その孫が植えたのがまたその植えた人の孫が切るというような。
おじいさんが植えて孫が木を切る、息の長い仕事である。春苗木を植え、夏下草刈り、秋から枝打ち枝切り、厳しい作業が続く。和歌山は木の国、山はかけがえのない資源です。